質問。芦原美香子議員。質問。産後ケア事業がより利用しやすくなるよう、訪問型等の選択肢も必要では？回答。宿泊型、通所型に加え、アウトリーチ型の検討を進めたい。詳細質問。出産後、心身ともに疲弊した母親が休養できるよう、助産師等が赤ちゃんのお世話や沐浴、授乳指導、育児不安の相談に応じる産後ケア事業について今後の展開を伺う。健康福祉部長、実施条件を満たす医療機関の受け皿を拡大し、利便性の向上を図っていく。助産師等が自宅などに赴き、育児主義や栄養管理指導、育児不安の解消を図る、アウトリーチ型の事業を追加することにより、利用しやすい最適な支援形態を選択できるよう検討を進めたい。質問。育児リフレッシュ一時預かり事業の今後の展開について。回答。一部の保育所等で新たに預かりができるよう準備を進める。詳細質問。施行実施中の育児リフレッシュ一時預かり事業の課題と本格実施について。子ども・子育て部長。非常に人気が高く、2ヶ月先まで予約が埋まっており、予約が取りにくい状況となっている。事前に子育て支援センターを利用することを条件に、保育所等を利用していない市内の子育て家庭を対象に、今年度中に実施する予定。詳細質問。仮称の、子ども誰でも通園制度の展望について。子ども子育て部長。本市で進める場合、待機児童対策、施設や保育士の確保など様々な課題があり、早急に進めることは難しい。子育て支援の充実をさらに図るため、まずは一部の保育所等で一日預かることができるようなリフレッシュを目的とする一時預かり事業の拡充を進める。質問。視覚障害者の情報取得のため、公的通知に音声コードの普及を。回答。幅広い分野で活用されている音声コード、ユニボイスについて、先進事業例等を研究し、導入に向けて準備を進めたい。詳細質問。視覚障害のある方にも読めるを当たり前にする音声コードの利用促進について。健康福祉部長。障害の有無にかかわらず、誰でも情報取得や、意思疎通が行いやすい環境を整えることは重要なこと。以上。